サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。そしてこのコーナーは鎌田記者にも加わっていただきます。山本社長、鎌田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
山本社長、
はい、
4、6月期の決算が発表されましたね。
はい。
4、6月期の売上高が1年前と比べると 11% 減少。はい。そして営業利益は1年前と比べると 89% の減少と、はい。非常に厳しい数字になったように見えるんですけれども。
そうですね。大変厳しい結果に終わりました。
はい。まあ、この4、6月期の事業環境といったものはどういったものだったのか教えてください。
昨年に比べますとですね、まあ、要因がちょっと大体見えておるんですけれど、当社の中でもアミューズメントの関係のビジネスがありまして、これがちょっといろんな要因が重なっておりまして、昨年から、申し上げますと、12億ぐらい、ダウンをしております、うん、それから、まあ、世間一般的に言う太陽光発電はですね、もうバイデン価格が、かなり下がって、そういう投資というのがだいぶ減りましたので、その部分でも2億円と、うん、あとは為替ですね、うん、為替の影響はやっぱり海外の方は、受けております、うん、はい、
お宅様の仕事の時に、いわゆる設備、製造業の設備で、はい、その設備に付加価値をつけるためにお仕事をするということが、はい、まあ、主力事業として受け止まっていたんですけれども、はい、そのアジア、中国における工場設備の投資、はいはい、これらはどういう状況
ですか？これはですね、もう足元では実は反転してまして、特に中国はですね、かなり今、投資というか、戻ってまいりまして、当社の、まあ、主力の取引先の安川電機さんはですね、中国で作っているサーボモーターはもう大増産に今変わっております。いろいろ聞いてみますと、やはり中国の方の半導体の関連の投資とか、あるいはまあ一部スマートフォン関連のまあ設備が、動いてるとか、あとはですね、リチウム電池だとかっていうところの設備が動いてると、まあ、いうことがありまして、まあ安川電機さんをはじめとしたそういうサーボモーター関連のお客さんは軒並み増産になっているというところで、ちょっと私どもの部品もですね、今、納期でちょっと、問題があるという状況でございます。
はい、それで業績の見通しというのを今回修正されましたね。
はい、
で営業利益の見通し、はい、上半期10億5000万円の計画だったものを、はい、2億5000万円下方修正しました。はいはい、で通期は25億円の営業利益の計画だったものを、はい、こちらも2億5000万円下方修正しました。はいはい、これ上半期が、8億円の営業利益なんですけど、はい、実はこの4、6月期って、はい、1億円に届かない営業利益ですよね。
はい、そうなんです。もう、はい、大変厳しい結果でございまして、
で7、9月期はそうなると、はい、これバランスとしては、7億5000万円以上を4、6月期の3700万円に対して、はい、7億、6000万円以上を稼ぐというような計画になってますけど、はいはい、これ7、9月期この水準というのは稼げる見通しはついてるんですか？
は
い、
実はですね、第1クォーターで、売上のところはかなり落としたんですが、実はもう受注が先行しておりまして、うん、今受注残が、だいぶ、増加しておりましてですね、はい、その分が、7月9月、第2クォーターで、売り上がる予定をしているものですから、その分が、まあ、プラスという形で今計算をしております。
ああ、なるほど。
はい、
そういう状況になると、そうと仕事のボトムというのは、はい、4、6月期だったというふうに言い切れそうなんですかね。
今の感じではですね、そこを打ったような感じがやっぱりしますですね。うん、かなり先ほど言いましたように、中国の方も景気がですね戻っているというような状況が出ておりまして、国内もですね、やはりいろいろとその決算は為替の問題とかで悪いんですけれど、まあ設備投資のお話もですね、 結構いただいてますので、これから下期はちょっと期待できるんじゃないかなという明るい状況が今出てきております。
はい、あの下期のレベルで考えると今の下期が14億5000万円の営業利益の計画ですよね。で上半期8億円、それに対して下期14億5000万円、ここには自信と言いますか手応えっていうのはあるんですか、下期の回復というのについては。
もう少しずつですね、話だったものが、だいぶ商談が煮詰まってまいりまして、特に設備投資の関係のお客さん、前に杉浦先生に有機園のお話が、ありました、はい、もう大変忙しいんだよと、はい、まさしく今ですね、私どものエンジニアも韓国の方に今入りましてですね、はい、そういうような今仕事を取り掛かっておりまして、
なるほど、
はい、この辺が、まあ売り上がってくるというのがですね期待できるのが下期でございます。で
現状の話を山本社長に聞きましたけれども、どうですか杉村さん、今までの話を伺って。
いや結局ですね、先週もう前回ね、はい、UKL で V テクノロジーとか、ね、はい、平田機構とかね、はい、キャノン特機とか、はい、もう2年分の受注抱えて超フル操業だというのを、はい、まあ、実際私も聞いてたんですけれども、先週福井行ったんですよ、はい、で福井行って機械メーカーさんを訪れたんですけど、いやいやもうキャノン特機とはうちも取引あって、
はい、あ、そうですか、
大変だったもういや全然違うんですよ、世間の不況ムードと、
そうですね、
みんな忙しいんですよ、だからやっぱり先を見る経営者って、小松がアメリカの会社買ったじゃないですか、はい、日本電産も今度買うじゃないですか、はい、ソフトバンクがイギリスのアーム買うじゃないですか、はい、ね、はい、やっぱり御社でもこの IoT に注力されてますけど、はい、将来は IoT だと、はい、で会社買うんだと、
はい、
1000億円の売上高しかない会社を3兆3000億円で買うんですからね、はい、すごい太っ腹ですよね
私はですね、そのあたりの IoT についての話を今日山本社長に伺いたいなと思ったんですけど、中期経営計画を今年度を始めスタート台として中期経営計画をこうスタートさせてるんですけれども、その計画の重点施策の一つに、ICT 技術の活用による IoT ビジネスの構築、これを三和テクノスでは掲げてるんですよね。この三和テクノスと IoT ビジネスの関係、はい、このあたりについて。
これはまあ主力の安川電機さんがロボットをね、使って今自動化ということで、まあ工場の自動化の中には必ず、IoT、まあシーメンスの代理店もしてるんですけれど、ね、もうすでにインダストリー 4.0 第4次産業革命ということで歌われてて、いよいよそのインターネットの関係が、我々のそういうものづくりの現場までどんどん今入ってきてると、まあ、いうことで、まあ、孫さんのお話もですね、AI を使ったペッパー君だとかですね、喋る車が本田さんとかですね、はい、まあ、いろいろその夢があるようなお話がたくさん出てくるんで、我々もそういうところに、まあ我々の、まあ体力に応じた、そういう自動化のお手伝いとか、まあ、していきたいと思ってます。
そのものづくりの現場というのはやっぱりインターネットがものにつながるというような状況の中で変化していくもんなんでしょうね。
そうですね、お客さんのですね、いわゆる需要がいわゆるまあコンピューターの方に、まあ、ビッグデータとかいろいろありますけれど、例えば生産計画がコンピューターからいわゆるものづくりの現場までですね、指令が全部出てくるわけですね、はいはい、で我々は部品の供給をしてますけど、いずれお客様のコンピューターと当社のコンピューターがつながってですね、まあ、勝手に手配、当社の在庫がですねお客さんのところで見えるかっていうのも多分、もうなってる会社さんもあると思うんですね。
そのような状況になるとあれね、社員があんまりいらなくなっちゃうとか、そんなことになるんですかね。
だからおそらく単純な作業で、コンピューターに、まあ入力をしてですね、受注を入力するような単純作業はもうおそらく機械化されて伝送されていくと。だから我が社も、女性社員の活躍ということで今外に出て、LED 照明を販売したり AED をですね、社会貢献ということで今活動してますけど、どんどんやっぱり仕事の中身が変わっていくんじゃないかと思っております。
仕事の中身が変わってくるというような状況だと、これ社長の役割が非常に重要になってきますね。
今度は社長もですね、AI かなんかで、ね、経営するか
いろいろと。
いや、やっぱりね、浜田さんね、例えば 工作機械の工場なんか行くとね、マシニングセンターがだーっと並んでるわけですよ、はい、で今マシニングセンターね、ご承知の通り、うん、腕が100本ぐらいあって、はい、もうドリルをガンガンと置いて千手観音みたいにしてこんな人がいたわけですよ、ね、はい、ところがA っていう機械と B っていう機械って連携してないんですよ、ね、でこっちはこんなしてやってるのにこっち止まってる
そうです、ね、
でこっちはなんで止まるかっていうと、もう部品が入ってこないとか、それを連携させれば使えるじゃん、ザーッと。
おっしゃる通りです、ね、
それが IoT なんですよ、基本形は。おっしゃる通りです、ね、だ第4次の、まあ、産業革命って、まあ、日本は 4.5 って言ってますよ ね、ドイツは 4.0 ですよ、はい、だからそれをやらないって、それは僕御社の一番強みですよね、
まあ、チャンスはね、いろいろなところであると思うんですね、は
い、いろいろ、じゃあ生産現場の変革の中で、はい、サンワテクのその仕事っていうのは広がってくると考えていいわけですかね。
そうですね、いろいろとそのテーマが今あるんですけれど、当社はやっぱり技術商社なもんですから、やはり今メーカーさんの OB の方とかですね、そういう特にエンジニアの方が、はい、入っていただいてね、そういうスタッフの人を今充実させながらお客さんに提案をしていこうと思ってます、
はいはい、その中期経営計画における IoT ビジネスについても今伺ったんですけれども、そのそもそもの中期経営計画というと、営業利益において2019年3月期、ほぼ3年後に43億円という数字を目指す、はい、計画を立てております、これ前期の営業利益に対して3年間で 76% 増やすという計画なんですけれども、はい、中期経営計画のこの実現に向けてどんなことをやられるのか、はい、そのあたり教えてください。
先ほども出ましたように、やはり、これからの時代のですね、ものづくり、未来のものづくりに対応してですね、我々のエンジニアリング事業というのをですね、独自の提案できるようなビジネスにしていきたいというのが一つ、はい、当然その主力である安川電機さんの製品とか、オモロンさんの製品、 TDK ラムダさんの製品とかって、そういうの中に入れ込んで、販売をしていきたいと、はい、まあ、それにプラスソフトですね、そういったことを我々がやっていきたいと、はい、もう一つは部品供給ということでは、海外に今現在25拠点ありますので、この25拠点をネットワークでつないで、最適な省流でお客様に安心した、部品の提供とかっていうことをやろうと思いまして、一つは工場移管とか、工場が、海外に出ると、また、今度は ASEAN の方に出るとかっていう時に、当社がロジスティックサービスということで、お客さんの品物をすべて受け負って、工場の移転にお手伝いするとか、まあ、そんなサービスを今付加してやろうと思っております、は
い、このお客さんがアジアに出ていくっていう時にその部品を供給する、そこの強み、部品を供給するためには取引先が非常に多くないと、
そうですね、
適切な部品って供給できませんよね、そこには自信はあるんですか。
おかげさんでですね、4、5年前は1500社の仕入れ先って言っておったんですが、1700社、現在では1900社ということで、年々あの仕入れ先がですね、まあ、海外含めてですけれど、取引先さんが増えてますので、まだこれ以上またどんどん増えていくんで、今度はそれをですね、非常に最適にローコストで、対応できるようなシステムの構築っていうのをですね、今グローバル販売管理システムっていうのを構築して、見える化をどんどん今から進めようと思っております。
今の話にちょっと関連して、ちょっと私間抜けな質問しちゃうかもしれませんが、1700社の取引先がいらっしゃって、その1社あたり一つや二つの部品扱ってるわけじゃありませんよね。
そうです。
すごい膨大な部品になるじゃないですか。そこの中で最適な部品をお客さんに、これがいいですよ、この装置はこれがいいですよっていうのを供給するっていうのは、間抜けな質問ですみません、どうすればいいんですかね、そういうことっていうのは。ま
あ、一つはですね、我々はいわゆるお客様が望まれる商品を、まあ、探してきてというか、我々の中のネットワークでご提供するとか、ですからそこら辺のまあ会話っていうか、我々まあインターネットでこう販売してなくて、いわゆるフェイス2フェイスで、してますので、お客さんがお探しのものはうちの営業マンが聞きつけて、当社のネットワークで、してる営業マンが、横展開でまあ教えていくとか、そういうような話でこう、なんですか、増殖っていうか、どんどんどんどんこう広がっていっちゃうんですね。
わかりましたよ、社長、 あの IoT ビジネスで、機械が全部やっちゃう、装置が全部やっちゃうとかいう話ありますけど、人がやることっていっぱいあるってことなんですね。まあ、ここで、はい、杉村さんいかがですか。あのここまでの話、あの今日の山本社長の話を伺って、
いろんな展開ができると思いますよ。あの今日あの安田情報システムさんがストップ高なんですよ。で先日2回やってるんですよ。でここで1週間で3回目のストップ高、はい、何なのって、はい、これ何なんだということですよね、はい、やっぱりこれはその安川電機さんと情報システムの、ね、連携ですよ。
そうですね、
それを読んでんですよ。なんか絶対材料あります、はい、あの IR は出てないんですよ。あの業績がまあ赤字から黒字になるぐらいのやつでストップ高3回しません。絶対なんかある。
最近はやっぱり M2M だとかですね、安川情報さんは、その今の IoT を使った、
そうですよね、
はい、これは予防保全から、
そうですよね、
そうです、うん、まあ、当社もですね、実は安川情報さんにシステムを組んでいただいて、うん、
なるほど、
カルテミックスとかっていうことで、いわゆる予防保全のシステムを今、
なるほど、
販売を
実際する、それがあるんですよね、は
い、そういうやっぱり、うん、これからそういうその、まあ、通信というか、うん、まあ、まさしく IoT を活用したということだと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
山本社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長と鎌田記者でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。
それではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、11カ国、25拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部、証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。